みんな大好き流行りに流行った MBTI 本当の使い方教えてしまいます。はい、ということでこのチャンネルは出版業界×ウェブ業界の二刀流である成島拓が自由と安定を両立した豊かなライフスタイルを実現する情報発信 MBA について話していきます。ぜひね、いいね、フォローよろしくお願いします。そして音声の概要欄から SNS 集客のセンターピン戦略無料セミナー動画プレゼント中です。顔出しなしでバズりも不要、少ないフォロワーでも複数 SNS から毎日集客して売り上げを生み出す方法を解説していますので、ぜひもらっておいてください。はい、ということでね、まあ、今回ですね、ヒューマンスキルの話続いてるんですけども、ちょっと話題が変わります。で、ヒューマンスキルっていうのはね、気持ちの話とコミュニケーションの話があるよって言ってきました。コミュニケーションの話はインプットとアウトプットがあって、まあ、インプットではヒアリングとリーディング、そしてアウトプットではライティングとスピーキングを話してきました。で、じゃあそれ以上ヒューマンスキルに何話すのかっていうと、ヒューマンスキルなんで人間を理解するのが大事なんですよ。まあ、そういう中で、まあ、世の中にね、たくさん性格分析ってあるんですね。まあ、これがね、きちんと覚えていけばかなり使えますので、まあ、その話をしようかなと思います。はい、まあ、どういうふうに関係するかっていうとね、まあ、コミュニケーションを取るときはどんな性格かによって、それが同じことをアウトプットしても変わっちゃうんですね。相手のインプットの仕方が変わっちゃう。だからといって毎回ね、一人一人調べて個別に対応するっていうのはなかなか難しいので、パターン化できないとねいけない。で、まあ、もっと言えばパターン化できないとなかなかこうやってね、ノウハウとしてお伝えすることもできないですよね。だから世の中には、まあ、性格分析をね、いくつかのパターンに分けて理論化したものがたくさんあるんだよと。で、そういう性格分析の理論を知ってね、人の性格をパターン化しておくことでね、この性格の人にはこういうコミュニケーションを取るとうまくいくなっていうのが分かってきます。はい、ということで性格分析の話をするんですけど、その中でユングの心理機能という話をしていきます。これが MBTI っていうね、16タイプに分かれるものなんで、まあ、そっちの名前の方がもう今は有名になってきたかなって感じがしますね。もともとね、ユングは、まあ、スイス出身の有名な、ね、心理科学者でした。で、1921年に心理学的類型、そういう本を発表してます。で、このね、ユングの心理機能は MBTI って形になっていて、16パーソナリティ性格診断としてアメリカを中心に世界中で使われたと。で、これがね、韓国の K-POP アイドルとかが自分の性格を表すところで、まあ、プロフィールにね、このどのパーソナリティかって書く、そういうことがね、流行りだしたのかな。そういう感じで若者にも広がってって、まあ、TikTok とかでも当たり前に MBTI とかで共通言語として通じるようになったっていうのが、まあ、このね、収録時点の2025年なんですけど、まあ、その現在かなと思います。で、 MBTI っていうのは、まあ、ブリックス親子の頭文字から取ってるみたいですね。実はね、16タイプあるんですけど、これパラメーター5個で診断してます。なので、まあね、そのロジックを理解しちゃえばそんな細かく考える必要はないかなと思いますね。まあ、これ16ね、バラバラなもので全部覚えろっていうと16多すぎるんで大変なんですけど、まあ、パラメーターがあるよっていうのを分かっておけばだんだん使いこなせるようになるかなと思います。なので最初難しく感じても大丈夫なんで、ここだけ使えばいいってとこまでちょっと絞って説明していこうと思ってます。まず一つ目の軸っていうのはエネルギーの方向性ですね。これは内向的か外向的かっていう分類になりますね。で、これも0か100かっていう極端な判定じゃなくて、例えば外向 51% 内向 49% とかね、そういうね、微妙な真ん中みたいな人もいます。で、これがね、グラデーションみたいな形になってるよ。で、まあ、そうやってじゃあ自分内向的かな外向的かなって考えた時に、場面によって変わるなっていうふうに、思う人もいると思うんですけど、でどっちが疲れにくいかって考えてみてください。例えば人と話すことが上手で活発に見えても交流会後は疲れ切ってしまう人、内向的ですね。これめっちゃ僕ですね。そうだな、振る舞えって言われたら別に人前で話せるし活発に話すこともできますけど、めっちゃ疲れます実は、なので内向的ですね。はい、逆に話せば話すほど元気になるタイプは外向的だと判断できます。はい、次2つ目の軸は認識の仕方ですね。これは感覚タイプと直感タイプに分かれます。で、感覚タイプを五感タイプって言って、直感タイプを六感タイプって言ったりもしますね。で、まあ、五感を使うってことだね。感覚タイプは目で見たものとか聞いた音とか触ったこととか、そういうのに敏感な人ですね。で、直感タイプは、まあ、第六感みたいなね、ひらめき、何も見てなくても突然ひらめいたり、根拠なく煽りてきた、こういう予感がするみたいな、まあ、そういう感じの認識をする人です。はい、次3つ目の軸は判断決断の仕方ですね。これは感情タイプと思考タイプに分かれます。で、感情タイプっていうのは、まあ、感情だけでも納得できる人ですね。で、思考タイプは感情で決めてから後で必ず論理で正当化しないと気が済まない人ですね。 まあ、これね、これ脳の仕組み上、まあ、これはダニエル・カーネマンのファスト&スローのシステム1、システム2の話とかに広がっちゃうんですけど、まあ、基本的には感情で大体人っていうのは決めます。その後そのまま感情だけで進む人か、論理で納得しないとダメな人かっていう感じですね。それで決断の仕方っていうのは変わってきます。次、4つ目はね、外界への接し方ですね。これは判断的態度と知覚的態度っていうのに分かれます。判断的態度の人は明確な基準やルール、ガイドラインに沿って行動を決める人ですね。知覚的態度の人はアドリブタイプって感じですね。その場の状況に応じて柔軟に判断していくっていう感じです。はい。で、これ最後にサブなんで、MBTI って例えば IFTJ とか4つの頭文字、4つのアルファベットでタイプが出てくるから4つじゃないのと思うかもしれないけど、実は -A とかね、そういう感じで5個目あるんですよ実は。で、これはサブです。なので診断によっちゃ出ない時もありますけど、サブ的な要素としてアイデンティティって軸があります。これは自己主張型と順応型に分かれますね。自己主張型は自我がしっかりしていて周りに主張していくタイプで、順応型は周りの要素を伺って自分を出さないタイプですね。ただしこの5つ目の軸はサブ的要素なんで、実践では最初の4つの軸を中心に考えていけば OK です。ということでね、ここまで MBTI の5つの軸について説明してきたんですけど、実践でね、ヒューマンスキルとして使うなら、どの軸を重視すべきか、どれだと思いますか？いっぱい軸ありましたよね。で、結論から言うと、エネルギーの方向性、一番最初のやつですね。外交的か内向的かっていう軸が最も重要ですね。これがね、なんでかというと一番わかりやすくて相手との関係性に与える影響も大きいからですね。具体的に言うと、外交的な人を元気づけるんだったら一緒に話を聞いて共感してあげた方がいいし、内向的な人だったら一人にしてほしいって言われたら余計な応援などせずにですね、本当に一人にした方がいいんですよ。このように相手がね、内向的か外向的かっていうのを見極めてからコミュニケーションを取ると、その後の関係がうまくいきやすいってことですね。なので、16個の、ね、性格タイプ全て覚えると大変だと思うんで、もちろん好きな人は覚えればいいですけどね、シンプルに内向的か外向的かっていう2択で考えると使いやすいと思います。はい。ということでね、 MBTI の一個一個のタイプ細かくは言及しなかったんですけど、もし気になる人はね、聞いてもらえればこのサイトが一番タイプ診断しやすいとかできるし、もっと言えばね、免疫機能、サブ機能、第三機能とか劣勢機能とか、すっごい複雑な理論がいっぱいあるんですけど、どうだろうね、そういう有料セミナーやっても皆さん興味あるんですかね、話すこと、そういうのもできます実は、という感じですが、今回はね、コミュニケーションにおいて内向的か外向的かっていうのが一番使いやすいですよっていう話に論点を絞りました。はい。でですね、次回はエニアグラムっていう別の性格分析について話していきます。で、僕自身はね、エニアグラムは結構使いますね。エニアグラムは、9つのタイプに分かれる方ですね。なので9つの性格って言ったりしますけど、それをね、次回では解説していく予定ですので、また楽しみにお待ちください。ぜひね、フォローして、待っててくださいね。ということで、今回も最後までお聞きいただきありがとうございました。成島拓でした。